墨田隆平のハマグリ御門の編、令和2年1月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
ハマグリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。私が弁護士の長谷淳こと長谷川淳一です。元旦や餅で押し出す2年ぐそ、長谷川淳一のハマグリ御門の編。
長谷川君何言うてんの、新年早々。ほんまに
縁起もんなんでね。
縁起もんやだって。いや、去年からねスタンドプレーが目立ってましたけど、はい、タイトルコール取られるとは、
タイトルコールとかタイトル変わっとったね。
もう、はい、そうそう、長谷川純一のハマグリ御門の縁って、これね、聞いてらっしゃるハマグリスナーの皆さん、勘違いなさったらダメなんで、
は
い、
そうそう
ね、今年も頑張っていきましょう。墨田隆平のハマグリ御門の縁、
はい、
ね、
はい、
もうびっくりしたわ、急にタイトルコールして。
なんかもう書いてあってね、これもうここに、
もういや、それも自分の字やんか。もう新年早々、ね、しかも元旦や餅で押し出す2年ぐそって、昔ビートたけしのオールナイトニッポンの第一声がそれやったんですよ、
う
ん、
そうですね、
元旦放送で。それも勝手にパクってるし、
すごいね、出店がすごいね、
出店が。
昭和56年
1月1日第1回の放送で、たけちゃんが、
はい、
紅白歌合戦ご覧になりましたか、うん、浅草キッド歌った、ね、
はい、
でしょ、
はいはい、
どうでした、
ちょっとそこに絡めて、こ
う、ね、絡めて
持ってきたんですけど、
たけさん、はい、ビブラート聞いてて、よかったんじゃないですか、はい、
気持ちよかったです
ね。まあでもね、タイトルコールを奪われても、これは窃盗にも何もなんないじゃないですか。タイトルコールは財物やないんで、
う
ん、
ね、あ、そうですね、
そうですね、人の財物を摂取して初めて、うん、
はい、
はい、窃盗罪は成立するんで、
そうですね、
タイトルコール泥棒はこれもね、僕泣き寝入りするしかないっていう状況ではあるんですけれども、ね、はい、ね、新年明けましておめでとうございますということでメールいただいてますよ、はい、こちらは、あ、墨田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは、講談社の坂上でございますということで、私の友人でもある坂上さんからいただいてるんですが、
はいはい、
昨年は墨田先生と M1 グランプリ大阪準々決勝を一緒に鑑賞できたことが良い思い出です、うん、このツッコミがすごかった、あの設定はこういう理由で成立してないと思う、
はい、
などの先生の見方指摘がことごとく的確で、そうとは思わないんですけど、オール巨人師匠の下で培われた漫才感に多くを学ばせていただきました。
あ、すごいですよね、
このコンビはすごいなとおっしゃってたコンビが皆決勝に進み、ミルクボーイが優勝した瞬間には、その準々決勝の夜、ミルクボーイの魅力を語っていた、新しいようでいて伝統的なしゃべくり漫才とも言えるとの先生の言葉が思い出されました。さて、新年を迎えましたが、私は今年もどんな面白いコンビが活躍するかに注目し、胸を躍らせています。お三方は今年注目している人物自称を楽しみにしている出来事などありますか、本年も楽しみに放送を聞かせていただきますと、
はい、
いうことでメールいただいてるんですけれども、はい、僕はね、あの年末12月29日に、
はい、
あの阪神巨人が昨年紫綬褒章を受賞されたということで、そのお祝いがずっと弟子一同でやろうやろう言ってて、うん、できてなかったんで、
はいはい、
もうこれも押し迫った29日に、あの梅田の方でやりまして、
はい、
でいろいろね、あの巨人賞審査員されてましたよ ね、
そうですね、
はい、話聞いてたら、はい、面白かったですね。ほんまに。だこんなね、あの、僕なんて、なんか新しいようでいて伝統的なんて、ありきてありなことしか言えないですけど、あのね、巨人師匠とか明確に、はい、あの方は何かっていうようなことを言ってましたよ。あの、ミルクボーイの漫才の方は、昔、はい、都町長先生と、
はい、
南都裕二さんがやってた、はい、あの、町、あれなんて言うんですか、その普通に名前がこうな、コンビ名になってたのかな、
そうですね、
町長、
そう
ね、都町長、なんと有事かな、はい、でやってらっしゃった、はい、あのうんと災難っていう漫才があったらしくて、
はい、
古典的な、
はい、
あれの あれを参考にしてるな、ミルクボーイくんは、って。おっしゃってましたよ。で、でもそれを、その、ミルクボーイのお二人と、うん、まあ、優勝して、凱旋して、大阪のどっかの劇場で一緒になった時に、はい、ミルクボーイくんに言うたらしいんですよ。巨人賞はコンビ名にくんつけますから、はい、団体にくんをつけますから、はい、ミルクボーイくんに、あれは、あれは蝶々先生と南斗裕二さんのうんと災難やなって言うたら、はい、聞いたことありませんって。
いやいやいやいや、それはわからないよ、
ね。なんとなくね。
はい、はい。やっぱり何でもこう、温故知新というかね、うん、はい、漫才でもどんな芸でも、うん、多分そうなんでしょうな。
そうね。有形無形のこう影響があるのかもしれないですね。
うん。うんうん、で、長谷川くんもそうやってね、はい、昭和56年1月1日のたけしさんの、はい、元旦や餅で押し出す2年ぐそをまた今回引用したりとかね、こうやってラジオ文化っていうのは紡いでいくもんかなとも思うんですけど、で、その時に、まあ、阪神師匠も当然ご一緒で、はい、で、いろいろね、弟子10人ぐらい、はい、まあその時都合良かった弟子で集まって喋ってたんですけども、はい、まあいろんな弟子おったわいう話になる中で、阪神師匠が言ってはった、はい、いやーいろんなおったわ言って、俺の知らん間に、はい、うちで飼うてる犬をいじめてた弟子がおったんや。まあ言ったかもしれないけど、うん、それ見抜くのも難しいじゃないですか。
ああ、そうですね。
どっから言ってくれないですもんね。うん、犬やからね、うん。犬は喋れへんから、うん。どうやっていじめたって分かったんですか、うん、どんないじめ方をしてたんですかって言ったら、はい、ボール投げて取りに行かしたりするじゃないですか。はいはい、それを何回も何回も執拗にやって、はい、肉球がなくなったんやって。そんないじめ方あります？
そんなことあるんですか、
ね、いやいや、僕分かんないけど、それ、阪神師匠が言ってて。
すり減って。
すり減って、何回もボールを、なんかアスファルトのところで投げて、もう肉球がなくなるよって言うんやっていう。その肉球がなくなった原因をそれで特定できますかって聞いたら、その獣医さんに連れて行った時に、その獣医さんがまあ肉球を見て、これは通常の飼育方法では、こんなに肉球が減ることないと。はい、よっぽど酷使せんことにはって言ってて、なんか本人が自白したのか。
へ、そっから。
そっから、そういう原因特定できたとか。で、そういう弟子もおったわ。もう肉球がなくなったんや。とかっていう話とね。あと言ってやってびっくりしたんやが、その、昔な、金持ちの息子の弟子がおったんやと。はい、ほんで、弟子やのに、弟子の休みの日に、プロ野球選手の谷町をやってたらしいんですよ。
すごいね。
プロ野球選手連れて飲みに行ってたらしくて、いろんなやつおったわって普通に言わはるから、面白いですよ、ほんまに。
肉球すごいですね、それ。そんな、
肉球ずっと
引きつけてますね。気になって気になって。
でもやっぱりそれは酷使するとそうちゃいます。
生きていけるんですかね、それ。
でも通常走るっていくように肉球もあるわけじゃないですか。そうそうそう、
はいはい。
ことさらアスファルトでやるとやっぱすり減るんですか ね, ね。
いや、と思いますよ。
球数制限がこう超えたんですかね、こう制限
その投げ捨てる、そういう球数制限もあるんやろね。いろんな球数制限は犬の世界での、うん、やっぱり肉球のその、うん、肉球界のジョーブ博士みたいなのがないでしょ。メス入れて、メス入れてとか、
おらんからね。
もうそんなダメですよ、ほんま、うん、動物虐待とかなっちゃう話ですから、
う
ん
う
ん、
そうそう、
か
わ
い
そうですから
。で、あ、でね、あと一つびっくりしたのは、あ、そう。だからさっきオープニングでね、うん、今もオープニングですけれども、はい、紅白の話ちょろっとね、言っちゃいましたけど、はい、ふわっと言っといてよかった。ふわっと。というのも、さすがにないか。紅白を大晦日以外に放送してる地域なんて、日本にさすがにないですかね。
はないんじゃないですか。
NHK は大丈夫。
NHK はそっか。
だってあれ、海外でも見れるぐらいですもんね。
そうか、そうか、そうか。
見られるぐらい
ですか。NHK は、だから全国で見られるからこその NHK やと思うんですけど、うん、さっきの、だから M1 グランプリですよ。はい、M1 グランプリ、高知県で1月2日放送なんですよ。
へ
ぇー。で、だから、その高知から、阪神賞のお弟子さんの、土佐勝夫さんって人がいるんですけど、はい、土佐勝夫さんはまだ結果を知らなかったんですよ。ガラケーしか持ってへんから言って。
あ、ガラケーしか持って
へんから。だから言わんといてほしいと。
そう、その方がね、なんか分かってるとあんまりね。
そうそうそう。だからその話が終わってから来たんですよ。ミルクボーイが優勝して、うん、その、あれは南斗裕二さんと宮古町長先生の、うんと災難の再構成したもんや、とか言うてる話が一通り終わった後、ちょっと遅れてこられてよかったなっていう。あ、じゃあもう言わんとこ言わんとこっつって。すごくないですか、
高知県だけですか、それ。
そういう地域があるんじゃない、うん、正月番組らしくて。
じゃあまだミルクボーイって言ってもなんやみたいな。
いや、だから地域差があるんですよ。その認識に、日本のどこかでは、地方では。え、何のことっていうような。ミルクボーイでも、
うん、
土佐カツオってすごい名前でしょ。
はい、もう高知県って感じですね。
高知県でしかない。もうだから奈良の大仏とかと同じようなもんでしょ。土佐カツオ。
そのままですもんね。
で、ほんでね、その土佐カツオ兄さんって言うんですけど、
はいはい、
でその人がね、だから土佐ではすごい人気あるんですよ。
うん、
その地元の番組よう出てはって、
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
もともと一人の
ピンの、いや、もともとアサリカツオのコンビで。
僕も同じコックとか聞いたことあります。
出てて、そう、アサリカツオのカツオ兄さんですよ。でもな、すみだくん、今な、家帰っても、娘が俺のことをお父さんやなくて、土佐カツオとしか見てくれへんねん。こうやってビートたけしとかが言う話でしょ本来な。あ、たけしが帰ってきたとか、たけしが家にいるとかって言われるんだよ、みたいな。なんか言ってたようなことを土佐カツオ兄さん言ってるんですよ。
うん。
うん、でもまだ、紅白の、結果は知らない。
紅白じゃないね。
紅白じゃない。M1 の。うん。だからいろいろね、うん、日本全国でこれ、ポッドキャストとかで聞いてくださってる人もいるんで。
はいはい、はい。
どうしたの？またなんか読みたそうな顔してるやん。
うん、ちょっとね。うん、
いや、ちょっともう、オープニングのタイトルコールだけで俺ちょっと。
年末来ちょっとね、こう、いろいろ探してまして。
はい、また読む？
はい。
読むね。いきなりオープニングから？
もう。
まあまあまあ。
やるべきことはやっておこう。
じゃあ数分間、また長谷川君に託すわ。
後輩のために頑張ってきた。漫才で頑張ればいいことがあると伝えたい。令和元年春の紫綬褒章を受章した我が師匠オール巨人は、会見に詰めかけた報道陣にそう語った。後輩のために、巨人師匠は毎年 M1 グランプリの審査員を務める。審査員も審査される過酷な M1 で、技術的な評価のみならず、後輩への愛のある寸評を忘れない。その的確で温かい審査は M1 の重しになっている。ところで、巨人師匠の愛が注がれるのは、何も漫才を頑張っている後輩だけではない。漫才で夢破れた私のような弟子たちも大切にしてくれる。もしも遅刻をしたら丸坊主という就業規則を定めたら、公序良俗に反し無効となり、ブラック企業のそしりを免れないだろう。ところが、この世にはそんなブラック企業をこよなく愛する男たちもいる。兄弟子の森谷兄さんは、巨人師匠の弟子時代、たびたび遅刻し、丸坊主になること1年で12回。後に、結果的に普通の散髪のペースだった。と10回している。特筆すべきは、それだけ遅刻する弟子を許す巨人師匠の包容力である。私は18歳で弟子入りし、兄弟子堀之内兄さんと共に付き人をしていた。芸人の弟子の重要な仕事は、本来であれば師匠の車の運転手である。しかし私も堀之内兄さんも車の免許を持っておらず、巨人一門は師匠が運転席でハンドルを握り、堀之内兄さんが助手席に座り、私が後部座席に陣取っていた。朝早く起きて、京都の実家から大阪の難波の劇場や梅田のテレビ局へ通っていた私は、後部座席で船を漕いでは怒鳴られ、肝を冷やした。かつて吉本新喜劇のスター、岡八郎師匠の下で弟子修行をしていた巨人師匠は、自他共に認める完璧な弟子だった。自分とは正反対のポンコツの弟子を取るのは、ひとえに後輩のためである。漫才で頑張れば良いことがある、と大きな背中で伝えてくれた。それなのに私たちは漫才をやめてしまった。大阪で芽が出なかった森谷兄さんは吉本興業を辞め、上京、コラーゲン配合マンと改名し、実録ノンフィクション漫談という唯一無二のジャンルで活躍中だ。年に数回大阪で単独ライブをするときは、客席後方から豪快な笑い声が会場に響き渡る。振り返ると弟子の成長に目を細める巨人師匠がいる。柔道整復師となった堀之内兄さんのクリニックのホームページを覗いてみると、弟子と肩を組み、 宣伝に一役買う巨人師匠がいる。私の法律事務所の会所パーティーの記念写真には弁護士仲間と写真に収まる巨人師匠がいる。漫才で夢破れても頑張ればいいことがあると巨人師匠は私たちに伝えてくれた。2015年7月、オール阪神巨人の40周年記念公演の前説を務めたのは森谷兄さんだった。舞台袖で吉本の劇場スタッフに、森田は腕を上げよったでと声をかける巨人師匠、その傍らには仕事を休んで馳せ参じた堀之内兄さんと私が弟子七つ道具を入れたウエストポーチを腰に巻き立っていた。前説も終わり、いよいよ開演。出囃子が鳴り、センターマイクに向かって阪神師匠と二人颯爽とかけていく巨人師匠の背中を私たちは惚れ惚れと眺めていた。
京都 B 級裁判所。このコーナーは新聞の三面記事の真相を邪推するコーナーです。
というわけで、大谷弁護士からコーナーのタイトルと、ね、説明をしていただきましたけれども。
そうですよね。
オープニングのところで全く大谷君を紹介しなかったっていうので、はいはい、
僕ね、あの、お正月にこれ、はい、あのね、おめでたい席で僕なんかでいいのかと思いながら、呼んでいただいて非常に嬉しいんですけど、あの、僕今このままで誰かわからないと思っちゃいます。
ずっとね、あれみたいな。
なんか笑い声入ってるな、みたいな。
でも出えへんな、みたいな。
大谷さん、お越しいただいております。うん、はい、はい。3人で、リーガルバラエティ会でございますよ。
よろしくお願いします。
ラジオネーム、はい、琴野さん侍からいただきました。隅田先生、大谷先生、長谷川先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
大阪の堺市でこんな懲戒免職事案があったそうです。堺市教育委員会は、これ12月25日ですかね、はい、廃棄予定だったパンなど学校給食の残食総額約31万円分を自宅に持ち帰っていた60代の市立高校教諭を減給3ヶ月の懲戒処分としたと発表した。教諭は同日付で依願退職した。ということは、懲戒免職ではないですよね。
ですね。びっくりしました。はい。
懲戒は減給3ヶ月だったけど、まあ自分の意思で依願退職したと。
はい。
市の教育委員会によりますと、教諭は平成27年6月頃から今年6月にかけ、廃棄予定だった給食の残食、パン約1000個、牛乳約4200本、自宅に持ち帰っていた。なんか王将のCM みたいな。
餃子一日
みたいな。何万個みたいな。この人だから何年かけて、4年かけてパン1000個、牛乳約4200本を自宅に持ち帰っていた。用務員の男性に自分のカバンやあらかじめ用意した発泡スチロールの箱に詰めるよう指示していたという。で、今年6月、市の教育委員会に告発文書が届き発覚。この流れと用務員の男性が言うたみたいになっちゃってますよね。そんなわかんないですよ。そんな知らないですけど、どういう経緯かわかんないですけど、市教委の調査に教委は廃棄するのがもったいないと思った。用務員は廃棄する手間を少なくしようと思った。いや、用務員が廃棄する手間を少なくしようと思った。ほんまにそういう動機でしょうね、これ。で、教委は11月持ち帰ったパンと牛乳の、実費分約31万円分を市に弁済している。
はい。ちゃんと弁償もしてあるんですね。
パン1000個と牛乳4200本で31万円なんや。
ああ、そんな、ああ、そんなもんないわ。
安くない、
うん、
で、まあ、ことの侍曰く、食品ロスが問題になる昨今、こういった事案で処分するのはどうかなと思いました。はい、ちなみに私の中学校時代の体育教師は、学校の畑で個人的に野菜を育てていました。定年後も畑に来ては作物を育てて収穫。こっちの方が問題ではないのかなと思います。各国省と。
なんですね。
だから法的に言うたら、その、残った、給食っていうのは、誰のものかっていうと学校のもの。
やから、
はい、うん。だから、しかも、占有も学校にあるわけですね。うん、学校が管理すべきもので、う
ん、はい。
ですよね。
はい。
だから、それを奪ってるっていうことやから、窃盗にな りうるっていうことなのかな。
なりうるんでしょうね。
うん。
だけど、なんか、ちょっともやっとする部分もありますよね、確かにね。
だって残った、
そうそう、
はい、
うん、そのままだと捨てちゃうものだからね、うん、それを 有効。
だから損害が発生してないんじゃないかっていう話なんですよね。
しもちょっとありますわね。だけどまあそのそれがそのね先生だからということでもっとみんなにオープンに持ってって帰ってくださいでもいいんだけど、うん、俺のところに詰めろっていうのはなんかちょっと権限を使ってる感もなくはないですわね。
なるほど。
みんなで持って帰ってもらってもねよ
かった。それがきっと正しいやり方なんでしょうね、うん、食品ロスを考えるんなら。
でも飽きひん。シンプルにこれ。
まあ、こんだけ牛乳でしょ。牛乳を毎日飲むからね、これ助かります。
牛乳とパンやったらまあね、大概毎朝食べる、うん、それこそコーンフレークと一緒ですわ。
ミルクボーイな。ただ学校のパンとかってコッペパンとかちゃうの。学校のコッペパン美味しくなかったでしょう、学校の時の。
まあ、最近はちょっとうまなってきてるんかもしれないですよ。
コッペパンとかも。
うん、僕はでもね、コッペパンの中でも黒砂糖パンっていうのと、うん、きなこパンっていうのがあったんですけど、
揚げパン、
あれは美味しかった。
あ、そう、揚げパン年に何回かあったわ。
うん。
揚げパンの日はちょっと多めに持って帰ったりしてるんちゃうかな。
いや、なんかそういう。揚げパンの時に結構個数稼いでるんかも。
ああ、それほんまは、
それほんまにちょっと言い過ぎじゃない邪水やろ。
それ邪水
やろ。結構真相邪水する
これ。そうやで。
でもこれ、牛乳の本数で言うと、1日3、4本持って帰ってるんですよね。結構。
だから、今ね、アレルギーとかも、ちゃんと配慮しないといけないから、飲まへん生徒もいるんじゃないですか。
だから、
そうか、4200本っていうことは、年間1050本。っていうことは、1日3本、しかも365日と計算して3本ペースやから。
そんな365日もないですか ?200 日ちょっとじゃないですか。
うん。じゃあ5本ペース?
うん。
飲むね。
飲む。まあ。まあね。
でか、
家族の分とかもあるのかな。
家族喜ぶかな、持ち帰ってきて。給食の牛乳もあんま美味しくなかったで。
うん、まあでもメーカーの牛乳なんで、ね、有名なメーカーの牛乳やったりしますよね。
僕もでもなんかよう考えた小学校の時に飲みたくなかったから、密かに服の中とか入れて、なんか中庭のなんか池に沈めていったりとか。
それの方が。
そうです、何もあるのでしょ?そこの、それは僕に。
沈めてたんですか?
処分委ねられてるじゃないですか。だから、僕のものでしょ?もう、給食で提供された時点で。これも窃盗でも何でもないでしょ?
牛乳を沈めてたんですか?
理科的に浮かない?理科として。
あ、そうか。中身をですか?
どうやってやってたかな、でもなんか沈めるか、なんかどっか隠すかなんかしてた。牛乳を。だからいたでしょ、たまにそういう苦手な給食のとかをずっと。
そうですね。僕はそれこそチーズパンが嫌いだったんです。僕、コッペパンで言うと。
コッペパンにチーズ挟んで
た。いや、なんかチーズのちまっこいのがいっぱい入ってるやつが嫌いだったですね。と、
この、確かにね、
正月明けは必ず給食で、その、おせち料理の昆布巻きとごぼう天が出るんですけど、うん、この給食のが僕も、毎年、そうなるって分かってて、正月が食いたくなかったです。
だから、多分この先生はそれをおせち料理に使ってたんでしょうね。持って帰って、ちょっと遅いめのおせちを。ねえ。いや、さっき言ってた大谷君が食べれなかったのね。
あ、そっかそっか。
いや、だから、給食の時に、なんかずっとパンこねてるやつおったでしょ。パンを。
食べんと
こねて、自分でランチパックみたいなの作ってるやつ。ほんまに。なん
か。耳取って
。
食パンの時にですね。
食パンの時に。僕、だからこれ言うて大丈夫かな。僕自身はランチパックがあんまりね、苦手で、うんうん、それ思い出しちゃうんですよ。
ちょっと固めた感じのね。
うん、うん、固めた感じのあれを、そうしてる人がいたんですよ。
あ、ちょっとね。でも僕別にランチパック全然食べますけどね、好きですけどね。
いや、なんかこれは、でも、なんかね、結構、SNS とかでは、かわいそうやないか、みたいなこと言われてるそうなんですけど。
うん。まあ、ちょっと持って帰りすぎたかなっていうところですかね。
そうそうそう。うん。これ、果たして食べてんのかなっていう数字ですもんね。ほんまに。
食べてるんでしょうね。
でも、その学校の給食っていうのは、栄養士さんがいて、昼食やからこういうの食べといたらバランスいいっていう。計算してやってるわけでしょ?2食、給食食べてもうたら、ねえ。
そこまでそのカロリー考えてないんちゃうか。
考えてないですかね。
これ牛乳は瓶ですかね、それともパック
で。いや、パックじゃないですか。パックでしょうか。
パックか。瓶は重いですもんね。
重いし。
身が重いですよね、逆に。
どうかな、これ、
うん。昔は結構余った分って、その休んだこの家に持って行ったりしましたよね、パンとか。
ありました。そんな、
うん、ありました。小学校の時。
ほんまに。
持って行ってましたよ。
で、あの、給食、あれ、昔はね、なんか好き嫌いとか、今はね、だからアレルギーとかほんまに気ぃつけなあかん時代ですけど、はい、うん、昔ってもう苦手なもんでも何でも、意地でも全部食べさせようとして、僕なんかほうれん草とかが苦手やって、はいはい、で、もうね、授業終わって、うん、あの、もう昼休み入って掃除の時間とか、はいはい、だから5時間目はっていうかもう掃除の時間とかでも、
ほこりが舞ってる。
ほこり舞ってる中でほうれん草を壊したりとかね。
さすがに食えないですよね、もうそうなっちゃうとね。
衛生上も良くないし、今そんなことないんやろね、うん、そういうことしたら。
まあ、ないんでしょうね、うん、そこまでやるとね、うん
うん。これはちょっと、だからね、まあ、確かにでも、いてられんくなるわな。なんか。
ちょっとね。
うん。だってこれからも給食はあり続けるわけやんか。うん。給食の時、この人に対する、先生に対するみんなの目が厳しいよ。
余った時に。
余った時に。牛乳余っとる、みたいな。またパン余ってるわ、みたいな。感じになるじゃないですか。
うんうん、今日揚げパンやで。
今日揚げパンやで。みたいな。
まあでも先生持って帰り、みたいな感じでやる子もいると思うよ。
うん。うん。
これね。
やっぱ多めに発注してるんですかね、これね、学校全体で。
島休んでる子の分もあるだろうしね。
今だからほんまに、うん、それこそ
やっぱもったいないわな。
嫌いな人は食べんでよかったりするんじゃない、ほんまに。
うん、
うん、ですね、次の事件なんですけれども、こちらですね、読売新聞の12月26日の記事になります。はい、見出しがですね、25歳若い偽造免許証提示、不審に思った女性行員が通報、はい、25歳若い生年月日が記された偽造運転免許証で銀行口座を開設しようとしたとして、兵庫県警明石署は神戸市西区無職の男性59歳を詐欺未遂の疑いで逮捕送検したと発表した、
はい、
男は普段若く見られるので大丈夫だと思った口座を売却し生活費に充てるつもりだったと供述しているという。まあね、そういう口座売却したりとかした、ああいう振り込め詐欺とかの、
はいはい、
ね、やってる組織とかこういうの欲しがったりするじゃないですか、
うん、
で発表によると男は12月9日正午頃、明石市市内の 都市銀行で偽造免許証を示し口座の開設を申し込んだ疑い、窓口対応した女性行員が男の見た目と免許証の年齢の違いを不審に思い通報したと、書によると男はインターネットを通じ自身の写真と偽名が入った偽造免許証を海外から購入。
へえ、
そんな時代なんですね。25歳下の昭和60年生まれと記されていた。ってことは昭和35年生まれってことだよね。
そういうこと
か。ああ、はい。
昭和35年生まれやったら僕らより、僕昭和51年やから、16上でしょが、昭和60年、僕ら9つした、そ無理あるわ。
うん、
ねえ。今余計ややこしくしただけですけど。
59
やな。59って書いてある
から。書いてあるからね。あの、年齢聞かれて、というのと一緒やな。
25歳は。
なんでこんな25歳若いの作ったんですか？
いや、そうやね。そもそもね。そもそも論として、今の自分の、あれ、偽名やから、
ああ、もうそこが埋まってるんですかね。埋まってるのが載ってるんですかね。
どういう、そうなのかな、
そう、そう、あえて作りに行ってるっていうことじゃないんですかね。昭和60。
インターネット、そうなんです。まずそこがおかしいな。今の自分の年齢にあって、うん、かつ偽名を使ったとしてもね。うん。うん、この59歳の男の、
うん、作りゃいいのに、
うん。
わざわざその25年。
やっぱりだから犯罪、うん、やるという罪の意識があったから、
うん、
少しでもその自分から遠い
特徴
を、そうそう、その犯人性を、
まあまあまあまあ、
でも
そこっていうとこあるけどね、そこの年代嘘ついたかやんか、いい嘘ついてましたけど、
バレるけどな、
これバレるでしょうね、いくら若い言うてもね。
あとは25歳とかじゃなくて24とかね、ちょっと12歳刻みとかにするとか、その方が絵と聞かれた時にこう瞬発的に言えるじゃん。
あ、そうそう、あの、競馬場とかそうやん。
そうそう、
競馬場とか中学生とか高校生とか歩道するときに、絶対そういうふうに、江戸を言うてるんですよ。
パチンコとかね。
パチンコとか。
うん、
もう、さすがにこれ無理があるもんね。昔ほんまこういうのあったんですよ、事件で。
はい、
あのね、これ2009年、もう11年前の事件ですけど、大阪府の豊中市で、配置薬、だから、まあ、置き薬ですよ。販売業の男性54歳が、登録販売者資格の試験で、まあ、自分が経営する会社、 そのまあ、自分の、もう、そういう、やってるんでしょ、店をやってて。で、息子、二十歳の身代わりに、奈良県内の会場で替え玉受験したと。54歳のおとんが。で、男性は髪にパーマをかけるなどして、息子になりすましていたが、試験官が受験票の息子の顔写真との違いに気づいて発覚。男性は替え玉受験を認めたと。で、誘引私文書偽造行使。
はい。
で、当時、奈良県警に告発する方針って、その後どうなったかわからないんですけど、そう、無理あるもんね、54が。
うん。息子やもんね。はい。
だから息子やから、まあ似てるから、ベースは似てるから、みたいな、思ったんかもしれないですけど。
主観的にも思ってたんでしょうね。うちは親子似てるしって
。似てるし、ほんでなんかね、パーマかけてたらしいですよ。パーマをかけて息子に似さすようにしてたっていうような。だからこの59歳でもなんか若作りとかしてたんかもしれないですけど、これあの詐欺未遂になってんのは、なんで詐欺未遂かというと、その口座を開設して、だから通帳の交付を受けること自体が、その財物の交付やって考えるんですね、これ。
そうでしょうね。はい、
確か。で、それで騙されずに済んだから、その、まあ、騙そうという実行行為には着手したけど、はい、銀行員の女性が騙されなかったということで、詐欺未遂に。なってるんですけど、これだからどうなんですか、裁判の時に、あの傍聴したいですよね。どっちに若作りしてくるのかな、この人は。
もうそう思ってたんやっていうことを、こうなんていうか、基礎付けるためにですか。
基礎付けたために。
あんまりそれどっちでもいい。どうなるんやろうと思いながら聞いてたけど。
普段若く見られるので、
実際若く見えるでしょっていうことで出てきた。
まあね、だからそこに合わせてはあんま意味なくない。
でもこの人は、よう分からんとこを、なんか、
こだわる。
こだわる人やから。
かな。
だからみんな思うじゃないですか。その無理があるやんって思うじゃないですか。この記事だけ読んだら。
そうですよね。
だからそう思われたくないっていう意識があるから、多分、
それなりに合理的なんやと、
こんなん絶対バレるやんって思ってるじゃないですか、いや、そうでもないねみたいな感じで、それかえって反省してみたいになるか。
そうだね、
それやと
34、25下やから34ぐらい、
30、そうやね。もう年ね、どうですか、僕ら年結構相応に見られるんじゃないですか。
そうですね。
あ、でも長谷川君ちょっと若く見えるかな。
どうかな。
この間ね、その年末に高校、中学高校の、はい、まあ、あの、ちょっと小規模な同窓会みたいなのがあって、僕はちょっと他の用事があったから遅れて合流したんですけど、で、まあ、ちょうどその友達に電話したら、ちょっと店出るタイミングやから、自分らもその、不夜城かな、はい、三条の不夜城の辺で飲んでるから、また、はい、ちょっと歩いていくわ、とか言って、で合流しようとか言って、で、歩いて行ってたら、僕は三条通りを、だから西に行ってて、で、その同級生は、東にパッて来てて、で、声でわかるじゃないですか、声で。で、黒本って声でかいじゃないですか、同級生してるでしょ。あいつが、あ、黒本やな、ってバーって見たら、まあ、8人ぐらいいるんですけど、その中に一人、明らかに、なんか、ずんぐりむっくりの、43の年じゃないですか。43とは思えない人が、一人先頭でなんか。
上なんですか、下なんですか。
いや、上ですよ。上で。上で、ね。とか思って、誰かなっていう、もう、もうさすがに、43ではないわっていう、もう、もう60相当の、とか思って、誰かでもやっぱりこのぐらいの年になったらそうなるんかなとか、って思ってたら、その先生やったんですよ、一人。先生がどっかでなんか偶然そういうのに合流してたみたいで、はい、多分今60ぐらいかな。先生、中山先生っていう先生。誰かな思ったって
。そう言っちゃうんだ。
中山先生。中山先生ね、その、学校の先生やのに、なぜか、フジテレビのことを CX とか言うんですよ。なんでみたいな。いるでしょ、
それ。こだわりのね。
CX って業界人 業界じゃないでしょ、明らかに。学校の先生だから、CX とかそういう呼び名で。だから日本放送 LF とかいう人ですよ。
あ特に関西でそういう人少ないですよね。
フジテレビは CX。
8チャンネルを。
そうそう。
カンテレじゃなく。
なんか学生時代にクイズを作るバイトとかをしてたみたいかな。なんかそういう芸能会社とかそのテレビ番組と
か出
入りしてたから。そうやそうや、なんかそんなんあったわ。それで高校の時に、その先生が、なんかね、斡旋してきて、あの、クイズ100人に聞きましたの。高校生大会に予選とか行ってましたよ。
関口博士。
当然予選やから関口博士いないですよ。
あ、いない。
いないいない。
百太郎もいないです。
百太郎ってどんな
やつ？白い、なんか、マスコット。
いなかった。でもそこで、その、クイズ100人に聞きましたなんて普段やらへんやんか。
そうやね。だからやりようがない。
やらへんから。
難しいですよね。
まずアンケートないといけんからね。
やったことないから、誰が得意かなんてわからんやんか。
わからへんわから
へん。意外に、クイズ100人に聞きました、めっちゃ得意なやつとかがいて、新田君ってやつが次々と当てていって、相手灘子やったんですよ。灘子に1問もめくらせずに、新田君が次々と答えていくっていうのが。
もう全部罰やん。
罰で。隅田隆平の蛤御門の編、令和2年1月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。